こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。さっき、佐久間さんの本をいただきましたよ。普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるっていう。これは、いわゆるラジオ本と言われるやつですか？ラジオの放送とかを書き起こしたみたいな。恥ずかしくないんですかね。あ、その本を出すことかって意味じゃなくて、プロデューサーなのに本出したりとかして恥ずかしくないって意味じゃないよ。そういう意味じゃなくて、なんか、かつてその話したことを文字に書き起こして永遠に残すわけでしょ。本当の生の電波でね。まあ今、登録とかこう、あって、違法でね、上がってたりすることもあるから、残るには残るんでしょうけど、ドーンって出すのすごいな。私なんか、もし自分がラジオ本、あげるとしたら全部なんか書き直して言ってないことをいっぱい書く気がする。恥ずかしくて全く別のエッセイとして出す気がするんですけど、でもすごいですね。まだ先いただいたばっかりなんで読んでないですけど、若林さんとの話してるやつとか、だからフリートークに困ったらこの佐久間さんの話してるやつをなんかうまいこと文字ってやっていけばいいんですよね。なんか自分の話にして、いや、面白そうですね。ありがとうございます。こんなん何本あってもいいですからね。嬉しいね。昔ラジオ本買ってましたよ。あれは何のラジオなんかちょっとわかんないんですけど、工藤官九郎さんと、皆川猿時さんって大人計画の役者さんとやってるラジオ。あれ何のラジオやったんやろ。今、ちょっと実家に多分本があると思うんでわかんないんですけど、二人のずっとラジオ書き起こした本とか読んでましたね。ラジオ本いいですよね。読みやすいんですよね。なんかその堅苦しくないっていうか、ほんまに喋ってる声がこう頭の中でね、こう再生されながら読めるから。いいですよ。このちょっと佐久間さんの本もいただきました。ありがとうございます。読まさせていただきます。話変わりまして、今週金曜日、7月の9日、私が声優をやらせていただいた映画、100日間生きたワニが全国公開されます。ありがとうございます。この間、公開の記念のイベントで配信とかも出させてもらったんですけど、結構ね、声優の皆さんが豪華なんですよ。神木隆之介さん、中村智也さん、木村昴さん、荒木優子さんなどなど、もう、すごい。多分みんな、基本はね、俳優さんが多いですけど、もう名前見たら、もう誰かわかる中に、また私ファーストサマーウイカってオチみたいに入ってるんですけど、今回ね、監督が、上田監督、カメラを止めるな、カメ止めのね、上田監督と福田さんっていう監督の奥さんがアニメーションの監督さんをやってる方なんですけど、まあ結構、名指しで結構いただいて、オファーいただいて、私は木村昴さん演じるモグラの彼女の犬役発音わからんくなった。犬役っていう役やね。ワニとか、犬とかモグラとかネズミとかが出てくるのよ。のね、犬役です。な、声をね、当てさせてもらっています。結構、これ、アニメの声優ってね、私昔、まあ声優さんになりたかったっていうのもあるけど、アニメってさ、こう、まあざっくりされてるやん。実写よりもさ、わかる？言いたいこと。口とかもさ、別にあいうえおとかが全部細かくされてるわけじゃないから、その分、こう、表現を豊かにしてね、載せることが多いから、アニメの声優さんってこう、独特やと思うんですけど、あんまなんかさね、そんな感じじゃなくって、ラジオでそれこそこの俳優さんたちが話してるみたいなラフなテイストで収録したから、普段この話してる感じ、今私が話してる感じでそのまま声当たってるみたいな感じなんですよ。モグラくんみたいな、そういうことじゃなくて、うん、なんかすごい不思議な感じがしたんですけれども、まあ原作のファンの方もねいらっしゃると思いますけど、映画はね30分、最初の30分ぐらいは、30分かな？まあ半分。映画の中の半分は原作をこう、なぞっていくんですけど、残りの半分が、カエルっていうね、新しいキャラクターが出てきて、いわゆるこう、オリジナル、映画版のオリジナルの話が後ろにくっついてるんですよ。そこがね、すごいね、私は。まあ原作もファンで読んでたから、まあ話言うたら分かってるじゃないですか。でもこの半分は話ね、 こう創作というか新しく作られたところがね、結構ね、響きました。うわ、わかるわっていう、身につまされるというか耳が痛いというか、なんかそんな感じだったんで、大人の人でもというよりかは大人の人がより楽しめるような作品になってるかなと思います。で、7月9日金曜日にね、開催される初日舞台挨拶なるものに私も出させていただくんじゃないかな。そう、いただきます。登壇します。嬉しいよね。映画の舞台挨拶が。ああ、もう大好き。あの感じ。有名の一つですよね。ああいう、なんかこう、俳優さんが、多分私とか満勤でね、わー喋ってまいりますけど、なんか、俳優さんが別になんてことないコメントをゆっくり時間かけて言ってたりするじゃないですか。ディスってないよ。ディスってないけど、なんかその、うん。もう先読めるな。なんて言うかわかるなっていうことをすごい言葉を紡ぎながらちょっとずつ挨拶してるのとか、みんな好きですよ。だいたいワイドショーとかやとね、ちゃちゃっとつままれてたりしますけどね。つまんでくれてありがとうっていうぐらい間取ってたりするからね。ああいうのいいですよね。そんなことがあるかどうかわかりませんけれども、ぜひ楽しみにしていてください。ぜひ劇場でご覧ください。そして、はい、こっから大事なお知らせ1個目。今日ね、お知らせね、2つあるんですよ。2つもあります。いきますよ。なんと、来週7月12日月曜日深夜3時からの私の、オールナイトニッポンゼロ生放送にゲストとして100日間生きたまにで共演させていただくこの方が来てくれます。木村すばるさんです。うわたたたなんとなんとなんとなんとなんとついにすば兄が来てくれます。先日ね、なんかこうくしくも共演ではないですけれども、マッチャンネルの中のね、女子メンタルとイケメンタルでなんか共演なのか、まあ共に戦ったなのか、まあ顔は合わせてないんですけれどもね、それでワニでもねご一緒させてもらって、だいぶ前、去年か、腰フローの話とか出たんは前年度やね。前年やね。なんか、スバニーの話、なんで、腰フローの話が出たかわからないですけど、松永とかとわーわー言うてる時ですかね。スバニーの名前が勝手に出て、なんでやろう、一番最初に木村すばるさんのお話になったのをちょっと記憶にないんですけど、なんかね、いつか、こう、腰黒やれたらいいね。松永と、スバニーと、私の3人で、なんか、ね、M フローみたいな感じで、曲出したいなみたいな。あ、もう、須田さんのところにもね、ゲストでいらっしゃってましたよね。それで、多分初めて顔合わせた、お話させてもらったんですけど、まあ、ちょっときっかけわかんないですけど、ついに、こっちのゼロの私の方にも来てくださるということで、で、この間、その100日間生きたワニのオンラインヒット祈願イベントで、ちゃんとね、長尺っていうか、ゆっくり、たわいもない話みたいなのができたんですけど、まあ同い年というのもあるし、まあでも大先輩ですけどね。知ってる？ジャイアンの声変わった、中学生の時らしいんですよ、私が。だから15年以上前か。15年ぐらい前。なんかもっと最近の感じするでしょ。もうそれぐらい、なんか、オーディション受けたんが、なんか、中1とか、なんかそれぐらいだったかな。ちょっと、詳しく覚えてないですけど、なんかその時の話聞いてびっくりして。だからだいぶと先輩ですけれども、同い年ということもあって、ずっと話したいなと思ってたんで、今回ね、来ていただけることが決まりました。腰風呂って勝手に言うてますけど、一回も本人に言うたことありません？にここで言うてるだけです。オッケーみたいな流れで言うてるけど、もうやってくれるみたいなこと前提で喋ってますけど、全くです。あかんと思います。双方から多分ダメって言われるかもしれへんけど、まあダマ点でいくっていうか、まあなんか、まあいけるんじゃない、正式に曲出すとかは絶対無理だろうけど、なんかノリでやってくれへんかな。いや、ちょっとフリースタイルとかね、できたらいいんやけど、私が。いやー、なんかちょっとでも、 ラップイケメンタルでもやってたから、なんかやってくれるかな。スバニーのラップとかジングルにできへんから。そこで言ってもらって、これ内緒な、本人に言わんといてな、ここでなんか、わーってちょっとなんか軽く、できませんかとか言って。で、歌ってもらったやつをこっそり録音しといて、まあ、こっそりでもないけど、録音しといて、後で、ぬるーっと許可取りして、ぬるーっとな。やりましょう。ぬるーっと。内緒だね、これな。まあ、そんな感じで、スバニーのことをあまり知りません。皆さんが、知っていることぐらいでしか知らないので、ちょっといろいろね、聞いていきたいなと思います。スバニー、ちょっとそういうセクシーネタとか喋れんのかな？なんかあんまりね、ファン層的にもね、こうやっぱイメージもあるだろうし、けど絶対盛んな時期なのよ。わかる？私にはわかるよ。うん、31になったんやろ？誕生日も一緒なんです。一緒っていうか、6月誕生日月も一緒やから。わかるよ。うん。今一番盛んな時期やから、そういうね、他ではできない話。須田さんとこでも多分そんなね、エチエチな話してないと思いますんでね。聞けたらいいなと思いつつ、皆さんからのね、スバニーへの質問も募集しております。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで、懸命に質問と書いて送ってください。いや、楽しみですね。もう本当毎日がスペシャルウィークな感じになっておりますね。最近ね、嬉しいです。木村すばるさんをお迎えしてお送りする来週7月12日、来週ですよ。だいたい2週前に発表するから勘違いするけど、スバニーは来週7月12日に行きます。月曜日深夜3時から、お楽しみに。ということでね、まだもう一個お知らせありますけど、ここで一回ちょっと、ガラッときたいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。7月にね、入りました。下半期でございますけれども、年始の放送で、なんか今年の目標みたいな言わされたじゃないですか。言わされたとか言って。で、なんか声のお仕事をしたいですね、みたいな、ラジオをね、一年やらせてもらったから、みたいなことを言ったんですけど、なんとね、この100日間生きたワニもそうだし、ザ・スーサイド・スクワットの吹き替えもまた決まって、上半期のうちにね、二つも。あと、天の声もやらせてもらったんです、この間バラエティで。クリームシチューさんの番組でね、いわゆるスタジオにはいないで、マジでもう声だけ。で、声だけでスタジオとお話しするみたいなのも。これもまあ、天の声という声の仕事ですよね。なんかもう、叶って、ね、達成することができたということで、改めて下半期のね、目標をね、立てたいなと思うんですけど、なんやかんや難しいよね。下半期言うのも、なんやかんや、ほら、短いでしょ？下半期って、すぐ終わるでしょ？ 7 月からね。8、9、10、11、12人でね。意外と、なんか半分あるようでないみたいなところあるから。なんで急に、なんで急に、おかしいな。なんで気持ちしてたんだろう。わかんない。わかんないんですけど。まあ、アルバム出したいなとかさ、アーティストの方とか、それぞれいろいろあるじゃないですか。シングルね、セカンドシングル出させてもらったけど、まあ、アルバムとか作ってみたいなとか、バンで出したいなとか、あとツアーライブやってないから、私一回もお客さんの前で歌ってないんですよ。テレビでね、歌わせてもらったけど、お客さんの前で歌いたいなとか、ライブね、ライブやりたいな。あと一個、今までやったこと、ちゃんとやったことないやつで、やりたいなと思ってんのは、写真集出してみたい。写真集出してさ、ソフマップの前で写真撮ってみたい。あれやったことないね。あれやりたいね、ソフマップの前で。別に水着じゃなくてもいいんですけど、水着の写真集出したことないわ。あれ、あるか？いや、ないないない。いや、水着着たんも多分ビスの時が最後なんですよね。なんか、公に水着みたいなの着たのって。で、グラビア、私多分ほとんどやったことない。それこそなんか閉じ込みみたいな、袋閉じでなんか卑猥なやつをやったことあるけど、なんかこうちゃんとソロでやったことないし、アナウンサーさんとかも出してるじゃないですか。 この間、弘中アナ、弘中ちゃんとか出してたし、みんな結構ね、やってますよね。なんかカレンダーとかでもいいんですけど、エッチなカレンダーとかでもいいんですけど、これ、あるよね。女子アナカレンダーとかも、ここもね、日本放送も。だからそういうちょっとこう、グラビアって言うとさ、あれ、印刷の方法やからなんか、別にエッチな、水着だけに限らないんですよ。でもなんかグラビア、なんか写真をちゃんと綺麗に撮って写真集作ってみたいんですよね。なんか若いうちに。うん。まあ別に、年いってから出してもいいんですけど。出したら買ってくれるんかな。なんか発売イベントとかでサイン会とかやってね、人来おへんかったら一番恥ずかしいから。なんか際どいやつもね、入れつつなんか撮ってみたいな。と思っていますが、これは私だけの力ではどうにもならないので、もしはやりたいと言ってくれる方がいたらいつか出したいと思います。下半期にできるかな。はい。で、目標といえば上半期も言ってたんかな、これはもう去年から言ってたことかもしれないんですけど、ここから二つ目の発表ですよ。ずっとこの番組が目標にしていたことがありましたね。ついに叶います。発表します。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ初の番組イベント開催決定。やったー。ずっとやりたいと言っていた番組イベントをついにやらせていただきます。イエーイ。ミクチュアのみんなもイエーイ。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。そうなんですよ、ついに決まりました。いや、私一生できへんと思ってました。なんかイベントやりたいねーとかって、みんなわーとかって言ってるけど、あんまなんかみんなそんな雰囲気ちゃうかったやん。なんかまあできたらいいっすねーみたいな。まあ時期が時期やったからさ、このコロナになってイベント自体がもうね、もう軒並みできへんから、夢のまた夢かなと思ってたんですけど、ちょっとずつね、世間も復帰し始めて、復活し始めて、やっとやらせていただけるようになりました。気になるイベントタイトル発表したいと思います。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ土手の週2021例の日本青年館。はーい、ありがとうございます。土手の衆ということで、衆というのは皆の衆とか若い衆とか言いますよね。ちょっとなんか難しい字、地書いてなんかシャシャシャシャーってなる衆という字ですね。そのまあ土手のみんなという意味で土手の衆をまあ、集わせる会ということで。で、会場は日本青年館ホール。日本青年館かな？日本青年館かな？まあ、要するに日本の青年の館と書くところです。過去にね、去年とかかな、特に。例のプールでさ、イベントやりたいよねって、ちょっとね、盛り上がってたんですけど、今回はいろいろ大人の事情もあり、難しかったので、例のだけ残してね、本当日本青年館さんとしては本当たまったもんじゃないと思いますけど、例のというのをつけさせていただいて、いやー嬉しいです。私ここ日本青年館はライブはしたことはないんですけど、いやすごいいいホールですよね、ここで。もう想像がつかない、ラジオイベントの想像がつかないんですけど。あ、ちょっと日程言わだね。みんな今日今、たった今からスケジュールを開けていただかなければなりません。日程は2021年の10月8日金曜日です。10月8日金曜日です。あ、平日だと思った人いますか？まあでも土日でも来れない人は来れないですしね。金曜日だったら、逆に土日お休みだったらね、ちょっとね、頑張っていただいて、明日休みだからっていうところで来ていただけたら嬉しいんですけど、時間やチケットなどの詳細は今後発表していきたいと思います。まあでも平日なんでね、夜帯だとは思いますんで、そこは安心して、朝とかからやりません。まあほんまはね、おせっせはね、朝の方がいいよ。元気やから。うん。でもね、いわゆる花金をね、一緒に盛り上げて、 ってもらいたいなとは思っているんですけど、開催にあたっては政府や東京都のガイドラインに基づいて新型コロナウイルス感染拡大防止対策をして実施していきたいと思っております。公式ホームページもね、もう公開されたんですか？さっき公開されました。はい、公式ホームページも公開されていますので、詳しくは番組のツイッターでリンク貼ってもうつぶやいてくれたんですかね。仕事が早いね。ありがとうございます。ツイッターからリンクでね飛べますんで、こちらもチェックしてくださいね。土手の週2021ですね。こうやってイベント決まったはいいんですけどね、嬉しい悲鳴というかね、決まっちゃったら内容を決めてかないかんのですよ。宿題なんですけど、私たちの。何するとか、ゲスト誰呼ぶとか、何も決めてないんですよ。どうしよう、どうする、どうしたらいいの。私、ラジオイベント行ったことないんですけど、まあ、聞いてくれてる皆さんね、行ったことある子とか、それこそこの間のね、配信見たとか、佐久間さんの配信見たとか、詳しい人たくさんいると思うんですけど、何したらいい？ラジオイベントって。だって、ラジオじゃないんやろ？ラジオやのにラジオじゃないんやろ？ゲゲス呼ぶんやろ？ステージに立つんやろ？何するん？オードリーさんとかの武道館とかはね、すごいなんかこう伝説的に語り継がれてますけど、でもネタやったりするわけじゃないですか。私別にネタないしね。佐久間さんみたいになんか業界裏話みたいなもん。何しようかなと思って、だからそこをね、いろいろこういうのを番組イベントでやってほしいみたいなことを教えてほしいんですよ。こういうのやったら見に行きたいとか、こういうのやってておもろかったよとか、もう全然どんどんパクっていこうと思うから、よそのイベントのやつも。初めてやから、知らんから。なんかね、試行錯誤するより人がやって成功したことを真似した方が早いから。なので、今夜のメールテーマは、番組イベントでやってほしいことです。ね、ストレートに。もう聞きます。もう変になんか、天の弱なこと言えへんから、こういうことしたらどうみたいな。言われたらやりたなくなるみたいになるけど、いや、言われたことを、できる限り、プラスに、前向きに、受け取って、パクじゃない。取り入れていこうという感じです。この間のさ、土手ジャージ、もう、結局ね、いろいろ決めてくれたリスナーの皆さんで、で、すごいいいものできたじゃないですか。だからみんなの言うこと聞いたら間違いないっていうのが、もう分かってるんで、一緒にアイデアをもらえたら嬉しいなと思います。月系メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。番組イベントでやってほしいことです。いやー、まあ、ゲストとかさ、決めてないとか、まあ今みんなね、ちょっとメール打ちながらね、考えながらね、聞いてほしいんですけど、なんか、ファンイベントとかね、生誕祭みたいなことは、もう自前というか、自主企画的なことでやったことあるんですけど、あれってさ、ファンイベント、まあ生誕祭なんか特にさ、もう自分のこと好きな人しか来てへんわけやからさ、何したっていいわけ。もう、ベロンベロンに泥酔してようが、何してようが、もう全てを受け止めてくれる。人やと思ってやってるから、もう内容とかグダグダなわけ。でもラジオイベントとなるとそうはいかないでしょ？この、オールナイトニッポンゼロ、私の、もうは好きやけど、別に私自身に興味ない人いるかもしれないじゃないですか。そう思うとなんかあんまね、自己満足なイベントにもなりたくないなと思って。誰来てほしいかな？どういう人を呼んでるんでしょうね、皆さん。そこも全然わからないんですよ。初めましての人読んだりすることもあんのかな。どれぐらいのギャラ払ってんのかな。その青年日本青年館のキャパ考えて、で一回たった一回のイベントでしょ。イベントとか、みんなどれぐらいのキャラ、そこは、こういうのもわからんしね。でもそんなこと気にしなくていいよ。とりあえずアイデアっていうのは言ってみたら意外とね、ハマりましたみたいなことあるから、たまたま近所で撮影しててついでに行くぐらいだったらいいですよみたいな人もいるかもしれないから、あんまギャラとかみんなは考えなくていいです。スタッフさんね、考えてくれると思うんで。もう適当にもう思いついた人いっぱい書いてください。でよ、まあゲストとかは、まあね、できるできないね、先方もあるからあれですけど、グッズを作るんですよね、きっとイベントって。 それで収益保とうとするんですよね。いわゆるマーチャンみたいなところですよね。わかりますよ、大人やから。やっぱでもそれ、自分そう思っててもやっぱ欲しいグッズって買っちゃうから、だいたい T シャツとかはまあマストですか？ T シャツでいいのかな？ 10 月まあ、T シャツか、まだ暑いもんね。タオルとか。タオルはまあ何本あってもいいですから、タオルほど。うん。タオル欲しいな。タオル私が欲しい、普通に。うん。あのね、私あの細いタオル嫌やで。あの細タオル。わかる？あれ細タオルなんていうの、あれ。何タオル？細タオル。あのライブの時に、なななななななで回すやつ。え？マフラータオルな？あ、そう、サッカーのさ、髪の毛、ロン毛の、さ、長いさ、北じゃないか、北沢さんが首に巻いてるみたいなやつ。あれはただのマフラーか。なんか、北沢さん首に巻いてるイメージだった。マフラータオル、関係ないこと言った、ごめん。適当なこと言ったけど。マフラータオルさ、巻く分にはいいよ。ライブの時めっちゃいいと思うにゃんか。私も何本も持ってんねんけど。ただ、家にあってさ、干すときさ、なんか下につくねや。ベランダの。なんかすごい高いとこから干さなあかんしさ。ほんでこう、下につかんように干そう思ったらさ、U の字にしてさ、渡さなあかんからさ、めっちゃ場所食うねやんか。それ嫌やねんな。うん、で、なんか、体それで、私、ちっちゃいタオルで体拭くんですよ。え、これ聞きたいわ。バスタオル派の人と、いわゆるちっちゃいタオル派の人がおると思うねんけど、バスタオル派？宮森さん？あー、ちゃんとしてる！バスタオルで拭く人ちゃんとしてるっていう枠組み、私の中では。バスタオルってさ、だってさ、洗濯機さ、入れてみ？あ、でも一人暮らしやからかな。いや、わからへんけど、バスタオルってパンパンだるやん、真冬とか。真冬にさ、バスタオル入れて、トレーナー入れて、ほんでちょっと、なんか、厚手のパーカー入れてみたいな。もうそれで洗濯機パンパンやねんな。私んとこ、5キロのやつでやってるから。洗濯機ちっちゃいね。で、乾燥機ついてないね。もう、ほら、しまいや。その日1日の洗濯3枚でしまいや。ないねんってなるやろ。んで、なんかバスタオルさ、1回で洗う？みんな1回で洗う？ 1 回で洗いたいのよ。ね、私はね、干して、次の日2日間使うとか、長い人やったらなんか1週間使う人とかもおるらしいけど、私はもう、ビッタビタになる。で、それ干しとくやつさ、干すやつ買わなあかんやろ？バスタオル干すやつ。ないねん、それ買うの。それ場所食うから嫌やなと思って、一回で洗いたいねん。ってなると、バスタオル自体がかなり、こう、場所取るなと思って、ちっちゃいタオル。結構あるわけ。仕事柄いろんなところでもらうしさ、いっぱい積んであるわけ。で、顔拭くぐらいしかあれ仕事ないやろ？意外と。あれ、2枚使うねん。だからタオル欲しいねん。わかる？この人、側の人おるよな。え、おらんかな？みんなバスタオルな。世の中の人みんなバスタオルな。うせやろ？信じられへん。へえ、みんな洗濯機持てないな。羨ましいな。いや、そうですか。で、私はだからちっちゃいタオルを重宝するので、普通のタオル。普通のタオル。ちょい厚めぐらいやったらいいんかな。ペラペラの温泉でもらえるやつもすっきゃで。あれもな。あれもすっきゃけど、あれ髪の毛一回シューってやったらもうすぐ見た目になるから。ちょい分厚めぐらいのやつやな。うん。タオルいいよね。うん。それいいんちゃうか。あと何？何があったら嬉しいんですか？何があったら買います？缶バッジは作らへんよ。わからへんけど。缶バッジ、好き？みんな。缶バッジなんかさ、何気にあるよね、イベントに。ガチャとかやったら多分引いてしまうんですよ。それこそ好きなアイドルさんとか、推しのやつを引くまでみたいな。でもあれって推しが欲しいだけで、本来の缶バッジ、あ、でも欲しいか、板場ってわかります？痛いバッグ、板車とかさ、あるじゃないですか。板ネイルとか、そうみたいな感じで、カバンにうわーってカンカンのバッジつけてね。でも、土手の州に来た私の缶バッジを板場にする人間は多分この世に一人もいないね。いらんな。ちょっとなんかグッズ？これ欲しいとか、これめっちゃ良かったっすよみたいなあったらちょっと送ってほしいですね。そこも聞きたい。うん。ニーズがだって、わからへん。最近だっていろんな出てますよね。アーティストさんのやつの。めちゃくちゃ。何？靴とか出てたりとかさ。むっちゃ大変やん、あれ。ロットとか、ロット数とかな。だから皆さんもそういうこと考えなくていいです。なんか、 あんま売れへんかもなーっていうことを思いつつ、でもアイデアが大事なんでね、ぜひください。うんうん。いや、なんか、うん、プレゼント何が欲しいって聞くみたいな感じで、良くないなと思ってんねんね。もう5年以上付き合ったカップルのさ、記念日でさ、なんかもうサプライズとかもういやーもうええかなみたいなで、もう聞く、率直に聞く、何欲しいみたいな、グッズ何欲しいとかさ、そういう聞くアーティスト嫌やなって思うねん。驚かして欲しいわけ。いやいや、プレゼント何が欲しいって、まあもちろん欲しいもんくれるのわかるけどさ、欲しくなくてもなんかおめでとうとか言ってサプライズしてくれるその気持ちが、なんかおーまだ考えてくれてんねんなみたいな。だからこんなん作りましたよドーンっていう方が消費者としてはいいと思うねんで、リスナーさんとしてはもうわからんから聞くわ、ここはごめん、聞かせていただきます。で、欲しいもんを作って、ああ本当にいいものができたと思って買っていただいてっていうのが一番、うん、いいと思います。うん、ウィミーやと思います。はい。なので、テーマにゲスト誰来てほしいとか、グッズ何欲しいとか、あるいはイベントこんなんやってほしいっていう内容についてね、いろいろどしどし送ってください。はい。じゃあちょっと、あ、ミクチャのお知らせ言ってませんでしたね。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にミクチャ限定のアフタートークも生配信です。賢者モードで皆さんからの悩みにお答えします。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひね、ミクチャのリンクホームページから飛んでミクチャでもお楽しみください。では今日の一曲目はですね、私のカラオケのお箱の曲をかけたいと思います。林原めぐみさんで集結の園へ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネームエレガントナノマシンさん。木村すばるさんといえば、過去にパーソナリティをしていたラジオが2019年度のアニラジアワードにてエッチなラジオ賞にノミネートされていたので、木村さんはエロいトークもいけるかもしれません。木村さんに深夜ならではのセクシーボイスをたくさん言わせてほしいです。最高、わーやば。急にこのメールを読んでる時にボルテージが0から100に一気に上がってしまいました。確かに、急にちょっと期待指数が爆上がりしてしまいました。エッチなラジオショー。どっちの、その、エッチー話をするのか、話している声がちょっと興奮で声が震えてきてしまいました。話している声が、こう、ドキドキするというか、そういうもうエッチエッチなボイスになるということ。どっちにしても OK。 どっちでもいい。どっちでも OK。 やば、これちょっと今までで一番興奮してしまいますね、今までのゲストさんの中でも。やだ、どうしよう、ちょっとどうやって誘導するかだよね。やっぱこう、いざなわなければならないでしょ、そっちに。でもなんかこうセクハラみたいになりたくないからね、そういうこと言わそう言わそうっていうのは、まあ、この間の堀くるみちゃんの時みたいにね、やっぱカラッとした弟子に言うのとは話違いますから。いやー難しいね。でも楽しみだね。ラジオネームシンクちゃん。私は昔彼氏に、あ、これ何？リアクションか。私は昔彼氏にクリスマス何欲しいと聞かれたことがあります。私が欲しいものを予想して買ってくれたら嬉しいと答えたら、除湿機をプレゼントされ、あまりのロマンのなさに激悩しました。ちゃんと欲しいものを聞き出すウイカさん偉いです。でも除湿機嬉しない？嬉しいよ。今だって家除湿機なかったら暮らされへんもん、もうムシムシで。ああ、まあでもそうか。そういうことじゃないもんな。なんかな。わかるよ。そういうクリスマス。クリスマスやもん。クリスマスに除湿機いる？カラカラなるで。そうかいな。まあちゃんとね、聞いてね、欲しいもんだ。作りたいよね。ラジオネーム、薄っぺらい肝臓さん？腎臓さん？肝臓さんかな？イベントグッズで土手色に光るペンライトや音が鳴らせるグッズが欲しいです。歓声が出せないイベント開催なので、あー、拍手以外でも盛り上げることができれば楽しいと思います。さあ、なるほど。そうか、今ライブとかこう拍手とかでね、コール&レスポンス か、ノーレスポンスみたいな状態ですもんね。音が鳴らせる、音はうるさいな。タンバリンとかやろ。なんかこう、まあまああってもいいのか。うん。音？でもペンライトめっちゃいいね。ペンライトか、土手色とは？ずっとスルーしてたけど今、しれっとあるみたいな、土手色みたいな。土手色？私の中の土手色は、あれよ。やっぱこう、若草色よ。緑なんですけど、でもこのラジオとしての土手色はそうじゃないよね、きっとね。真っ黒やろ？いらんやん、黒いライトなんかな。しげにしげった。うん。あ、じゃあさ、そのまま生やしてる人は、なんか黒光りしててさ、もうツルツルの人は白とかにする？そういう差別化測っていくっていうのはどうかな。ペンライトいいっすね。ペンライト考えましょうよね。うん。なんか最近だって形変わってるやつとかあるでしょ？いわゆるこう、極太のさ、やつ、極太って、なんか、うん、だけじゃなくて、なんかこう、平べったいやつとかさ、絵描いたやつとかもあるんでしょ？ね、いろいろ見てみますわ。ペンライトいいですね。ありがとう。ラジオネーム、アルミカンさん。それこそ腰フローを実現してほしいです。クリーピーナッツは7日兵庫、9日福岡と全国ツアーの真っ只中なので、厳しいとは思いますが、見てみたいです。え、でも、8空いてんねんな。すごない？7、兵庫、9、福岡。西の方におるかこういうのでも前の日とかに、なんかやっぱ違うところでキャンペーンしたりしてんのかな、どうなんやろうな。金曜収録、あ、レギュラーとかまだ、有吉ゼミかレギュラー。R さんが来るっていうパターンもある。クリーピーナッツとして来るっていうこともあるのか。腰フロー、確かに来週、スバにね、来てくださるんやから、ちょっとだからやんわり、まずスケジュールやんわり聞いて、直談判っていう。まず腰フローがいけるかどうかっていうところから。うん。あ、いいですね。初めて来てもらう人にいきなり腰フローのね。で、まあでも、ね、来週仲良くなったらあるか。ちょっと。ちょっと夢じゃないぞ、これは。8ないんや。ツアー。熱っ！すげえ。熱いね、これは。ラジオネーム、寿司食えねえさん。ゲストで、シミケンさんに来てほしいです。例のプールでイベントができなかったので、例のプールのお話を聞きたいです。そっか、もう今はっていうか、シミケンさんか。私、こういうね、ゲストとかの候補出しみたいな、この人とお話してみたいとかいうの、たまに打ち合わせするんですけど、加藤隆さんって書いてたのね。結構な確率で。そっか、もう、シミケンさんなのね。今の10代、20代の、いわゆるカリスマは。シミケンさんの売りみたいなのは何なんですかね。腰かな。肉体美みたいなのはすごいわかるんですけど。まあ、イケメンっていうのと。加藤隆さんもね、すごいハンサムな方ですけど、なんかゴールドフィンガー的な、こう、指使いが、ね、神技みたいなのありましたけど。シミケンさんは何なんですかね。うん。腰なんかな。技術。のこの技術なんやろ。シミケンさんの情報全然知らんわ。確かに来ていただきたいね。いいかも。でもそうなるとさ、18禁のイベントになってしまえへんかな。そこ大事じゃない？できれば、いわゆる未就学児みたいなの除いたちょっと、ファミリーで来れるイベントにしたいところではあるんやけど、どうなんでしょうか、そこのところね。R 指定、それこそ R 指定をつけるのかどうかですよね。ラジオネーム、東北自動車道さん。去年行われたクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロのイベントでは、イベント終了後の終演アナウンスを朝ぼらっけの上柳さんが担当していて、粋な演出だと思いました。今回のウイカさんのイベントでも終演アナウンスを上柳さんにお願いするべきだと思います。べきだくんが来ました。たまに現れます。ベキダ君、ありがとうございます。東北自動車道が、でも東北自動車道やで、ね、私のブロスの年表を書いてくれた人ですよ。勝手に。私は知りませんでしたけど、だから誰よりもこの番組のことを、まあ分かってくれている、客観的に第三者視点からこの番組を理解してくれている人と言っても過言ではない。東北自動車道が言っているならもうベキだよ、それは。 それはベキダ君でもごもっともです。え、上柳さんは日本放送のアナウンサーさんで間違いないですか？っていうことは、だんだん元？今も？今はフリーで、フリーなんですね。っていうことは、発生しますよね、費用がね。なるほどね。まあまあそこはまあ、まあでも、遠い親戚だからね、いわゆる、そういう親戚価格みたいなことになってくれるんですかね。どうなんですかね。今聞いてくださって、いや、そう、お金の話とかそういうことするもんじゃないね。お金じゃないのよ。いや、なんかそういうのお願いしたりしてもいいのかしら。クリーピーナッツさんはね、もう人気でさ、そう、なんか、で、やっても全然いいかもしれないけど、どうだろう、どうだろうか。上柳さんにやっていただきたいですよね。終演でバトンパスみたいな。上柳さんを呼ぶということもあるんですよ。家系図を書くっていうのもありですけどね。お呼びするっていうのも。いいですね。ちょっと上柳さんに、確認します。上柳さん、メモりました。今、上柳さんを呼ぶ。はい。このメール置いときます。次行きます。ラジオネーム、星芋太郎さん。イベントグッズですが、ウイカさんの土手をイメージしたマウスパッドとかいかがでしょうか？昔、ビスの時に、おっぱいマウスパッドを作りました。私のおっぱいの谷間にこう手を置いて、マウスが操作できるようなやつね。で、なになに？上柳さん？あ、おはようございます。上柳さん。あー、来てくださってやだ。嬉しい。ちょっとちょっと。おはようございます。
何でもしますよ。
やったー。本当ですか？
何でも
いや、ありがとうございます。
金曜日でしょ？
金曜日の終演アナウンスなんですけど。
金曜日はもう生でやりますよ、じゃあ。見に行きますよ。
そんな。
金曜日大丈夫ですか？
うわぁ、ありがとうございます。
頑張ってください。
すごい、いや、ありがとうございます。
いやいや、すみません。
もしいいアイデアございましたら、ぜひ。ありがとうございます。うわぁ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。やだ嬉しい、初めてですよ、出演してくださったの。ね、私が勝手に殴り込みに行くことはあっても。いや、ありがとうございます。ということで、上柳さんの終演アナウンスは決定しました。当日ね、ちょっと何があるかわからないので、生か、あれ収録かどうか、ちょっと今はわかんないですけど、これ来てくださるっていうのも、うわー言っていただいてありがとうございます。かっこいい、めちゃくちゃかっこよかったね、なんかドキドキした。ありがとうございますね。マウスパッドもねいいですけどね、土手だとさ谷間がないとさ手置きづらいんじゃないかなって思ってたんですけど、確かにすごい、しかも高いからね。うんうん、どうしましょうか。じゃあコーナー行きますか。ちょっとね、まだまだね、テーマもリアクションもあるんですけど、また紹介しますね。いっぱいだからアイディア送ってください。じゃあこのコーナーに参りましょう。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。紹介していきますよ。ラジオネーム、お酒は二十歳になってからさん。ダルビッシュ有さんにめいめい。タイムリープピッチャー。ダルビッシュさんはろくに練習もせずに大した選手になれないまま40代になってしまい、ひどく後悔した後に神様にお願いをして20代に戻してもらったという設定を自分で作って毎日の努力を継続しているから。めちゃくちゃおもろい。わあ、めちゃくちゃおもろいし、めっちゃいい、これ。わあ、すごー。いや、これちょっと今感銘を受けた。初めてこのウイカネームのコーナーで感銘を受けてしまいました。すごい。やっぱスポーツ選手ってすごいね。すごいわ。やっぱ考え方が違う。私もこれでやっていこう。ちょっと最近筋トレサボってたけど、これでやろう。40代、50代になった時にたるみ切ったなんか顔とか体見て後悔したという体でやろう。ラジオネーム、ミクロミッツァさん。辻のぞみさんに命名。チャイルドオリンピックファイヤー。子供をオリンピックに出場させたいと言っただけで炎上したから。何言うても炎上するって。ねえ、お弁当のことじゃないのに。子育てのことでもないやんね。こんなん。出てくれたら嬉しいな、みたいなことでしょ？なんかスポーツね、やらせていらっしゃるんですかね。 まあこの間ね紹介したのはね、カレーを作ったってブログに書いたら先週もカレーだったろっつって怒られたっていうね、炎上したっていうのはありましたけど別に出場って先週とは限らなかったりしない？なんかいろんな形あるよね。逆になんかこれ待ってるんかな、何したら炎上せえへんかなっていう、なんかやってるのかしら。ラジオネーム揚げ出しさん、加納京子さんに命名、 Don't move 3 orgasm。 ペニスを挿入し全くピストンせずに筋肉の収縮だけで3回も射精させるからそうなのよ、京子さんすごいんですよこれ、本当に。もう、バキやん。バキの世界の話。ジュジュジュって中のね、筋肉とかが細かく描かれてて。でもこれはさ、この話私もね、何度もね、聞きましたけど、どうやってやるんやろって、やっぱ、こう、やってみたことありますよ。どこをどうしてんのやろって。簡単に言うと、肛門に力入れてる時の感じに近いんですけど、ちょっと今度皆さんやってみてください。土手ガールの皆さん。3回は無理よ。向こうのコンディションにもよるけど。すごない？ノーブ動かへんねんで。すごない？すごいよ。波打ってるんやと思う。想像では。こう、下から絞り取るように波を打ってるんやと思うねんけどな。これは聞かれへん、さすがに。ミカさんにメールでもこれは聞けない。これは聞けないのよ。うん。ミカさんもできると思う。そして。ミカさんって言って教えてると思うのは。うん。ラストです。ラジオネーム、アルミカンさん。キング&プリンス、平野翔さんに命名。パンチテレフォンポール。幼少期に電柱を見て、なんで堂々とこんな道に立っているんだと、電柱を思いっきり殴ったら手を骨折したから。平野さん、さっきかな、しゃべくりセブンに出てらっしゃって、もう私涙流しながら見てたのね。もうお腹抱えて、テレビでそんな涙流して笑わないでしょ。もうめちゃくちゃこの性格というか発言がすごい本物、めちゃくちゃおもろい。で多分こういうのも本当に純粋にマジでやってると思うの。うん、バカだなとか天然だなとかの領域を超えてるのね。いやーかっこいいっすわ。すごい。ちょっと平野さんのシリーズまだまだお待ちしております。では今週は以上です。では、ここで一曲かけたいんですけど、さっきカラオケのお箱のね、私の18番をかけたんですけど、カラオケといえば、ファーストサマーウイカの帰り花のオリオン、カラオケにも入ってました。イエーイ。入ってました。カメレオンも入ってます。帰り花のオリオンも入ってます。どっちも家業なんで、探しやすいと思いますので、ぜひカラオケでも歌ってください。ファーストサマーウイカで帰り花のオリオン。
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますよ。おはよう金曜日さん、ウイカさん、シミケンさんの特技はブレイクダンスらしいです。ちょっと。シミケンさんのブレイクダンスを見るだけなら18歳未満の人でも見れると思います。シミケンさんを呼ぶ意味。いや、まあいいんですけど。あれ、あれじゃないの？相手の腰が砕けるぐらいのダンスみたいなことじゃなくて、ほんまに普通のブレイクダンス。腰使いとかでもなくない？全然。なんなんやろ？なんでなんやろ？もともとダンサーさんやったんかな？もうもちろんね、あの体やったらできそうですけど。すごい。知りませんでした。ありがとう。
ラジオネーム、耳ほじるりさん。先日の三四郎オールナイトニッポンのイベントでは、最後に三四郎さんとゲストの方たちは歌を歌って締めてました。ウイカさんも歌を歌うのどうですか？
あー、なるほど。あ、なんかこう大団円みたいな感じでラスト？何？ We are the world みたいな歌を。何を歌うんやろ？三四郎さん何歌ったんやろ？あ、シュージマンさんの歌？あー、なるほどね。それをゲストの方も歌わされるっていう感じなんだ。あー。 そっか、一緒に歌おうとかっていう手もあるのか。じゃあなんか歌える人とかがさ来てくれたらいいのか。歌わない、普段歌わない人が歌うっていうのもありだよな。あ、いいアイデアですね。そっか、歌で歌うとなんか締まるしね。確かに、なんか途中わちゃわちゃしてても最後歌歌ったらなんとなんちゃなるもんね。まあ別にわちゃわちゃしてたからそういうしたわけじゃないと思いますけど。なるほど、ありがとうございます。ラジオネーム スパイクさん。ウイカさん、イベント開催日8月8日はファーストサマーカズヤこと吉井和也さんの誕生日です。これはもう呼ぶしかないでしょう。ちょっとちょっと、ロビー、吉井のロビー兄さんがお誕生日ですか。そうでしたね。来るか、絶対来るか。誕生日に土手 ラジオのイベント行ってたらもういやもうむしろ貸します。あの生態イベントにどうぞ使ってください。いやー確かにね、そのいやーそっか、イベントっていうスペシャルな時にしか呼べない、その時にはちょっとこうね奮発する感じでこうねビッグゲストを呼ぶっていうのも確かにありますよね。でもそんな何話していいか分からへん。ただのおたおたってるところをみんなに見られるだけやんな。一緒に歌ったら、一緒に歌えたらすごいね。ラストで。うわぁ、そんな、この土手のイベントでやらんでいいよ、そんなこと。そんなのやるとこちゃうやろ、これ。ラジオネーム、ガグビーさん。イベントグッズのサイリウム案ですが、先っぽにちょっと切れ目が入っていて、くびれがあり、根元には2つの球体がついた7色に光るレインボーチンチンサイリウムは実現してほしいです。ガグビーこれ書いててアホやなって思えへんかったか。レインボーチンチンサイリウム、これあれやで、買うときに、あすいません、あの レインボーチンチンサイリウムくださいって言わせるからな。フルネームで言わへんかったら買われへんような仕組みにするぞ。あ7色ね、こうやって色変えれるもんね。なんかあの知ってる、岩下の新生姜ってあるでしょ、ピンク色のやつ。新生姜のサイリウムがあるんですよ。ね、サイズで言うとね、30か、多分、1メートルもない、ないか。60センチぐらいかな ?60 センチぐらいの太い新生姜サイリウムっていうのがあって、めちゃくちゃスケベやね。もう社長の悪ふざけとしか思えない。ベッドインとかがそれ持ってベロベロしてたけど、やばめのサイリウムっていうのはまあ一つあるよね。うん。でも子供ちゃんが最初に来てくれて子供ちゃんに持たせるときにさ、親が恥ずかしい思いするようなやつはね、ちょっと厳しいよね。ラジオネーム、花さん。これテーマですね、これもね。グッズの件ですが、私は好きなバンドのライブグッズで、初めてコインケースというものを買いました。小さくて使いやすいのでおすすめです。コインケース、コインケース、ゴムっぽいやつですよね、多分。あの、パク、クパってするやつやん。あー、すごい！すごくない？絶対これしようよ、これ。クパーって真ん中の割れ目みたいなやるやつよね。いや、すごいね。あれ、私買ったことないけど、確かに使ったこともないんですけど、あれ、腰につけてるよね。パンクっぽい人っていうか、こう腰にいっぱい何かを物をつける人がつけてる感じ。いいやん。何色にしようかな。ドドメ色のクパーコインケース。あ、いいじゃん。クパーコイン、クパーは放送禁止じゃないんだもんね。クパーコインケースもいいね。いいやん、めっちゃいいやん。色どうする？色、で黒はさ、黒もかっこいいと思うけどな。なんかちょっと使い込んだ感じのさ。で、革でさ、革とかではないんか、あれは。ゴム製じゃないと意味ないんか、あれは。なんか革とかってさ、使い込んだらどんどん茶色くなって味出てくるやんか。なんかその、最初さ、薄いピンク色でさ、使えば使うほどさ、なんか手の温度とかでさ、こう、紫色に変わっていくみたいなのがあったらいいよね。いいよね、とか言って。無理かもしんねえけど。あ、いいじゃないですか。コインケース。これもちょっと置いときましょう。コインケースと、チンチンサイリウムと。いっぱいありますよ。嬉しい。なんか、実現してきている。すごい。まだ読みたいメール。ラジオネーム、メイキングザ道路さん。今年の4月の三四郎の番組イベントのオープニングに行われた、
柿とビワをミキサーにかけてジュースにする、いわゆるフルーツセックスをウイカさんのイベントでもやってほしいです。何しとんねん。やば。やば。もうラジオイベントっぽい。わからへんけど、行ったことないし、聞いたことないけど、フルーツセックスか。掛け合わせて、セックスジュースっていうのを作るってことだよね、多分ね。ええー、美味しそう。柿とビワとか遊んで、渋いやつ。ええー、これ、どうやって盛り上がってんの？ちょっと、絵が浮かべへんねんけど、二人はすごい楽しいんでしょうね。で、みんなわーって。飲むの？飲むんかな？飲むんかな？分からへんけど。飲んで飲むんや。ラジオネームマロンショートさん。イベントでは、ウイカさんが登場して数分オープニングトークをした後、一旦吐けると、またウイカさんが出てきて、全く同じオープニングトークを始める、エンドレスオープニングトークをやってほしいです。苦痛やなー。これだってさ、歓声があるならまだいいよ。シーンなんやろ？会場は声出されへんと仮定すれば。サイリウムがフルフルフルって輝いてるだけで、もう2回が限界やな。で、3回目のオチで終わりっていうのがないと無理やな。怖。うわぁ、怖。想像したけど。やりません、これは。ごめんなさい。怖いもん。ラジオネーム回答すると、
回答すると、
番組イベントでは生で登頂のコーナーをやってほしいです。ビンビンになってしまったドテチンたちがお互いに気まずそうになっている会場をステージの上から眺めたら面白いと思います。登頂のコーナーってみんなそんなビンビンにしながら聞いてる？そういうコーナーやっけ？回答すると普段聞いてるか？ちゃんと。そんなビンビンに、あ、知らんかったんや。ごめん。そんなつもりで言ってへんかった。あ、そっかそっか。でも、生の登頂やったらそうなっちゃうかもねっていうことか。さすが回答すると。先を見てるね。会場の雰囲気ね。あー、いいんじゃない？でも。生登頂ね。なんかただそこでさ、実践するのでもいいけど、ね、なんかいろいろ方法がありそうですね。全部さ、こういうコーナーとか生でやったりするわけ？ラジオイベントっていうのは。普段やってるコーナーをイベントでもやるものなの？あ、そうなのや。あ、じゃあ登頂とかそういう、なんか、やるか。ウイカネームとかそういうのも含めて、普段やってるコーナーをイベントでもそのままできるかってこと。ちょっと、じゃあ模索するか。じゃあ登頂のコーナー、ね、やって、やれそうかどうかちょっと検討してみたいと思います。というわけで、その話題のみんながビンビンになってる。今日はじゃあみんながビンビンになってると思ってやるな。うん。このコーナーに参ります。登頂ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女はファーストサマーウイカ。そんな私が言ったような感じでエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございます。早速紹介していきましょう。うん、ビンビンの感じってどういうことや？わからへんぞ。 ラジオネーム、チワワの空振りさん。エミネムと対談したウイカさんが、とんでもない質問をしていました。
エミネムさんの下半身にあるペニネムもいつもフード被ってはるんですか？
危な。あれ、スバニーとかの前でエミネムこういういじり方したらバチバチに怒られるやろ多分。
あ、ぶね、今週呼んどいてよかったね。
どう？ビンビンになってる？みんな。ペニネムでビンビンになってんの？どういうコーナー？わからへんわ。みんなのそのもう、わからへん。海面体が心配よ、みんなの。じゃあ次行きましょう。
ラジオネーム、ドリンクバーメモリーさん。電車の中で電話をしている若者にウイカさんが言っていました。
うるさいな、個室ビデオのいらっしゃいませの自動音声か。
わからへんわからへん。そうな。
誰も知らんやん。
個室ビデオのいらっしゃいませって何？入り口で言われんのかな。
いらっしゃいませみたいなやつ。
あれがでかい声ってこと？たまにのラブホの自動生産の声もでかいよな。知らんで。私は知らんけどな。知らんけど。次行きましょう。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。
ウイカさんがマグロの希少部位について感想を述べていました。
一頭のマグロから 100g しか取れないんですね。ドラマ仕立てで150本もある AV の抜きどころみたいですね。
希少部位抜きどころね。このドラマ仕立てのさやつさ、実際あるけどさ、たまに長めのやつ、あれはどういう気持ちで撮ってるんやろうな。撮る側もさ、まあ、もちろん精神誠意を込めて撮ってると思いますが、絶対半分の人は見てないんやろうなって思いながら撮るわけでしょ。でもあれ結構、私 AV 女優の友達がいるんですけど、めっちゃあれ大変らしいですよ。もうリハーサルとかもうないけど、台本結構しっかりめにあったりするから、セリフとかだから覚えんの大変らしいですよ。そのことが始まるまでちゃんとこうしっかり設定とかね、会話とかもするから大変だっていうの聞いたことがあります。尊敬します。ラジオネーム無知な豚キムチさん。ショウイともはるさんが息子の部屋であるものを見つけ成長を感じていました。
シコティ
ー、ショウイともはるが読みにくうて。シコティーはね、ちょっと想像できたんですけど、シコティーを見つけたんやね。シコティってあれでも匂い発するからさ、ちゃんとほんまに封して閉めなあかんで。ラジオネーム大入り袋さん。加山ウイゾウさんがおっぱいを触りながら言っていました。
幸せだな。
これはもう言わなくても想像できたね。ダララルルルルルル、幸せだなやろ。しょうもない、過去一しょうもないわ。本当に。まあでも加山さんもこれおっぱい揉んでる時に思いついたと思いますよ、多分ね。本当はね。ラジオネームズルムキたまごさん。DJ カオイリーさんがでっかい狩りを見て言っていました。
でっかい狩り。
これはいいですね。これはもう宮森が、モリマンがイヤホンをぶっ飛ばすぐらい笑ってました。これはいい、これはいい登場でしたね。でかいキャリー。狩りの発音な。今週は以上でございます。いいですね。DJ 香里さんを呼ぶという説もありますか。で言っていただくっていう登場、今まで盗聴に出てきたやつを実際にその人が言ってくれもらうっていうのもありかもしれないですね。DJ 香里さんお待ちしております。今週は以上ですか。はい、わかりました。ということで、ここで曲いきましょうね。今週は最後の曲です。レイミゼラブルで民衆の歌。お送りしたのは民衆の歌です。土手の民衆が集結するという選曲にさせていただきました。メールいきますか。これライブ音源なのでブツッと切れましたけれどもね、すいません。いきますよ。テーマメールです。K&C さん。番組イベントグッズですが、ライブを盛り上げるもので、以前土手ジャージとの候補になっていた音のなるサンダルを作ってみんなで鳴らしたいです。ほんまやな。踏んでさ、ちっちゃい時よう履いてたやろ、こうキュッキュッキュッキュッってなるやつな、あのサンダル、あれ作りたいなって言ってたけど、やっぱうるさいからやめようってなったんですけど、確かに声出されへん中のライブイベントで、なんかこう拍手の代わりに足踏み鳴らしたりすることもあるけれども、いいじゃん、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッって、なんかぬちぬちってなるサンダルないかな、こうぬちょっとかぐちょっとかドピュッとか、なんかそういうなんかスケベな音なるサンダル作ってるよっていう会社さんいらっしゃったら、ぜひご連絡ください。ないか。メール行こう。次行こう。ラジオネームゴーヤマン3号さん。イベント開催めっちゃ嬉しいです。ありがとう。イベントグッズではぜひドテジャージのズボンを作ってほしい。おお、ほんまやん。ズボン下な、 なんか上が売れへんかったら下なんか作れへんでみたいなこと言って、とりあえず上が売れるかどうか様子見るみたいな気持ちでやってたんですけど、確かにめっちゃ売れたんですよね。あれびっくりするぐらい、信じられへんぐらい売れたんで、確かに、え、上買った人は下買ってくれます？上買ったから買うよっていう声信じて作ったら誰も買えへんみたいなことがあったら困るからね。頼むよ、買ってくれるね。じゃあ下作るのか。な、せっかくやったらセットアップできたいもんな。いやー、間に合えばいいけどな、イベントまでにな、間に合ってな、それ着てきてもらえたら最高やねんけどね。ラジオネームジゴロ田中さん、日本青年館はミュージカルを多く公演しているそうなんで、根本修子さんがゲストでご出演した際にやった劇団土手ミュージカルを生で見たいです。おー、そうなんや、そうかそうかそうか、ミュージカルもやってるか。確かに根本さんのミュージカルも好きやし曲、今の民衆の歌もレミゼのミュージカルの曲やから、あれを土手の民衆で歌うみたいなね、替え歌してとか。確かに根本さんな、根本さん空いてるかな。根本さんにまず書いてもらって、まあ別に当日空いてなくても根本さんは本でもいいしね。劇団土手じゃないのよ、劇団夏季か、四季じゃなくて夏季っていうのをやってたんですけど、あ、ミュージカルいいじゃない。あ、ミュージカルめっちゃいいねどれぐらい稽古せなあかんねやろが。いいじゃないですか。次行きましょうか。ラジオネーム51さん、グッズですが、ベルを作って鳴らしてほしいときにウイカさんがチンチン鳴らしてと煽るのはどうでしょうかもうバスへのスナックや、それも。チンチンって言ってて、はいチンチンねーとか言って、はい。いやー、なんか大丈夫かな、今この話日本青年館の人聞いてないよね。貸すのやめようかみたいなならへん、怖いねんけど。ラジオネームちゃんぽんさん、番組イベントのゲストですが、ここはぜひ奥田民生さん、安倍貞夫さん、千鳥の大悟さんのウイカさんのガチ恋御三家をお呼びして、あえて土手要素ゼロのガチテレイベントを見てみたいです。どこに需要があんねん、そんな。なんで来てくれません、絶対に、絶対にありません、スケジュールが。いや、そうかね、まあそういうね、夢見るのもいいよね。うん、でも大悟さん、いや大悟さんが一番、あ、どうやろうな、安倍さん、無理やな、喋られへんもん、そんな喋られへんラジオイベントなんか意味ないもんな。ラジオネームラッキーさん、イベントグッズですが、誰がどう考えてもウイカさんの等身大泣き枕を出すべきです。まだべきださんいました、出すべきです、べきったらべきです、2ダース買います。べきべきべきべきの人が来たな。2ダースってことは24本ですか。1ダース12個やろ。抱き枕か。で、こういうさ、よくね、私一回、等身大とは言いませんが、すごく大きめの、それこそバスタオルをね、自分の、こう、水着で寝そべってる写真のバスタオルを出したことがあるんです。生誕のイベントで。限定50枚で。これ持ってる人多分もうこの世にいないと思うんですけど、おるかな。なんか、それはね、ファンに50枚でっけで出したからよかったんやけど、これ抱き枕とかさ、ノリノリで作ってさ、売れ残ってみ？めっちゃ勘違い感できるやん。やっぱ限定1個とかにしてさ、それを200万とかで出したらいいかな。私が実際に抱いて寝ましたとか言って、200万とかで出して、変わんな。変わんな。うん。いやー、抱き枕な。いいよね。ヨギボーとコラボしてとか作られへんかな。ラジオネーム逃げるは恥だがヤクミツルさん、番組イベントとしては番組での名言の入ったキーホルダーなどはマストだと思います。マストさん来た。あー、名言の入ったキーホルダーね。キーホルダーみんな好き？キーホルダー好き？キーホルダー、うん、キーホルダーね。キーホルダーはまあいいか、缶バッジよりはキーホルダー派よ。今ちょうどだ、あの、キーホルダー欲しい。あの、鍵の頭のとこにペッてつけるキーホルダー欲しいなと思って。やば、時間ないやん。もうどんどん読むよ。ゴーヤマン3号。イベントの登頂のコーナーでは、客席側にサーモグラフィーを向けて、サーモグラフィーを向けて、ドテチンの股間が赤くなる様子をスクリーンに映してほしいんです。バカか。嫌やろ。みんなファールカップつけてイベント来なあかんね。耐熱の。なに、保冷剤かなんか入れて。そんな熱くなるイベントってどういうこと？ ちょっとガンガン読んでいきますよ。ラジオネームマロンショートさん。イベントではマクマの VTR も必要だと思います。ほう、マクマの VTR。 マクマには最近盗聴のネタでよく出てくる個室ビデオにウイカさんが初めて行ってみたという動画を作ってみるのはどうでしょうか。あー、いいですね。個室ビデオって別に女性も行っていいものなのかな、これわからないんですけど。確かになんかファーストサマーウイカのなんかファースト体験、私の初体験だけをなんかこう集めた VTR とかいいよね。やったことないことばっかりで、個室ビデオに行っていらっしゃいませの声がでかいのとかを体験してわーとか言って、あ、いいじゃないですか。これもナイスアイディアですね。ありがとうございます。これちょっとマクマの VTR ね、とりあえずこれ事前に撮らなあかんから早決めなあかんですね。わかった、なんかちょっと作ってみようかな。これはラジオネームとてもさんかな。こんな感じのタオルは NG やなって言って早っ。今ね、もうイベントのロゴがもうアップされてるんですよ、ツイッターの方でね。あ、ツイッターに上がってないや、これ。そう、こういうなんかマフラータオルは NG やっていう風にもうサンプルを作ってくれてます。早いな仕事が。そう、あの細長いやつ NG なの。平たいやつがいいです。平たいっていうか長方形っぽいやつがいい、縦長じゃないやつね。うん、まだいける？メール。ラスト、まだいけるかな？ラジオネーム、ちまちょゴリラさん。ウイカさんの番組イベントの企画ですが、1年ほど前に電話でサプライズ出演した安田健さんを呼び、2人で一緒に龍が如くの実況プレイをしてほしいです。これやばえ、これが一番やばいやん。実況プレイはさ、いいよね。で、安健さんがナンバーを操作しながら、私が横でキヤキヤ言ってんの。最高やな、これ。ピザとコーラだよな。みんなら楽しいか分からへんけど。安健さん来てくれるかな、空いてるかな、10月8日。どうかな、安健さんか。あ、これ永遠できるね。ちょっとでも、紹介できなかったメールも目通して見させてもらって、来週以降はまた紹介させてもらったりするね。ありがとうございます。CM を挟んだらもう終わっちゃうな。ありがとう。
日本放送ポッドキャストステーション。
またラジコでも聞いてくださいね。メール読みますよ。メイキングザ道路さん。オープニングムービー案ですが、ほとんどの男子が早送りしているであろう女優さんへのインタビュー風オープニングムービーがいいと思います。熱いね、これは。これは熱いよ。いいよ、イメージビデオみたいなやつね、最初のね。大丈夫、ドキドキしてるみたいなやつね。これやりたいね。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。イベントですが、ゲストに奈緒さんが来た時のコーナー、挿入歌をステージで実演する生挿入歌が聞きたいです。いい感じのムードになってきたら、バンドがそれぞれの挿入歌を演奏する壮大な挿入歌、ぜひ聞きたいです。これもやばいね。いや、でもちょっとゲストとかがね、大変なことなりますけどね。生挿入歌オープニングムービー、熱いねこれ。女優インタビューオープニングムービー、これはちょっと撮れたいね。ちょっと頑張ってみたいと思います。たくさんありがとうございました。来週7月12日月曜日の深夜3時からのこのオールナイトニッポンゼロは、声優の木村昴さんをゲストにお迎えしてお送りします。木村昴さん、スバニーへの質問もお待ちしております。そしてこの後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼら明け、ね、終焉のね、ちょっとアナウンスもお願いしていただけるということで、ありがとうございます。先ほども来てくれてありがとうございました。この後ミクチャレのアフタートークもあります。ちょっと再来週以降もね、たくさん話していきたいと思います。今週もありがとうございました。バイバーイ。